はい、おはようございます。ともきんです。今週のドラプロはドルフィンの一人しゃべりドルプロなんですが、終わってから少しだけ告知をお送りしたいと思っております。最後まで聞いてねっていう意味でこのおしゃべりを撮っております。告知ぜひ最後まで聞いていただければと思います。というわけでドルプロどうぞ。
アクゲーラジオもっこもこパレード。
タガプロ。
はい、始まりました。ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週もお送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。よろしくお願いします。まあ、先週、前回は、3部作ということで、最後までちゃんと皆さんお聞きいただけましたでしょうか。はい、ちゃんとね、3部まで聞いていただけた方はお利口さんでしたよ。ありがとうございますね。まだね、もしかしたら第3部作何それって、お聞きになられてるリスナーの方々もいらっしゃるでしょうが、前回は俺が、G1 大阪大会を見に行った日のこう流れをね、まず行き死に会場に入るところぐらいまでを撮ったのと、で帰り際に、ちょっと感想を述べながら撮ったのと、そこから2日後だったかな、改めて、撮り直したとか追加で撮った分が3回分をこう実はファイルをくっつけてお送りしてますので、3部作となっております。はい、なのでこれね、2部だね。府立体育館から、難波駅まで歩いてるところので一回ね、閉めてます。放送をね、今回お送りしましたのはドルフィンでしたということで閉めてるんですが、そこで何ストップのボタンを押してしまうと3部目が聞けれておりませんので、3部作全3部作となっておるのでね、3部聞いてねえよという方がもしいらっしゃれば、ぜひぜひ聞いていただければと思います。ドルフィンプレゼントのキーワードがね、実は追加されてたりもしましたりするので、もう一周待とうかな。そしたら皆さんの抽選をさせていただければと思います。内藤哲也のバッジね、新日くじっていうね、一回1000円のくじで当たった内藤哲也の缶バッジが、ドルフィンプレゼントになっておりますので、ぜひぜひご応募いただければと思います。応募方法はね、その放送で言っておりますが、キーワードをこうつけて、ツイート X だから、なんだ X はなんて言うんだろう、まあ、ツイートでいいか、ツイートいただくか、LINE で送っていただくか、ダラプロの公式のね、メールの方に送ってもらえたら大丈夫です。で、当選者の方にはね、改めてドルフィンからご連絡差し上げますので、送り先ね、聞くと思いますんでね、その時はぜひ嫌がらずにね、送っていただけたらと思います。はい、ということで今日はね、8月17日木曜日に撮っております。まあ、大体こう木曜日に撮る時ってトモキンも俺も撮ってない時に急に思い出したかのように撮っておるんで、まあ、これがねちゃんと、配信されるのかは分かりません。ちゃんとっていうのはちゃんとした金曜日の朝9時に、流れるかは分かりません。それはもうちょっとこっちの不手際よごめんなさいね、こっちの不手際です。ドルフィンの不手際、 と、ドルフィンとトモキンのコミュニケーション不足から来たね。まあ、毎回本当こう、木曜日に緊急で撮って、お流しして、ちょっとするのはちょっと申し訳ないですが、ね、本当に。皆さん、台風どうでした？台風。今週ね、そうそう。だから昨日、収録日で言うと、おととい、火曜日、ね。この本当関西直撃の台風でしたが、皆さんのお住まいいかが大丈夫でしたでしょうかね。ドルフィン家も千葉にいるときは一戸建てに住んでいて、一戸建ての場合ね、割といろいろ準備が大変だったりしたんですが、今ちょっとマンションに変わっておるので、窓とかね、外の物干し竿とかだけをとりあえず直しておけばいいかなっていうぐらいで、まあ、ひとまずね、雨風はすごかったものの被害がなく、終われましたし、なんだったら、あの日8月15だよね。8月15日の日に、ドルフィンちゃん、ちゃんとお仕事行ってましたね、ちゃんとね、会社に行ってね、お仕事してましたんで、まあ、はい、はい。ね、まだね、ドルフィンちゃんは、夏休みが来てないんです。ダラプロでもずっとお伝えはしてるかと思うんですが、ドルフィン勤めてる会社には夏休みがございません。夏休み、お盆休みがないのね。夏休みは別で取っていい、よくて。10月までの間にどっか平日絡めて5連休取っていいよっていう風に言ってもらってますんで、まあ、ちょっとお盆はね、仕事して、どっかのタイミングで、皆さんがね、忙しく働いてる時に休もうかなと思っております。はい。まあ、ただね、そんなタイミングでね、台風だったんで、皆さん大変だったんじゃないかなと思いますが、この1週間ぐらいの間に、ドルフィン家の元々のお墓がね、山口県に実はありましてね、山口県にお墓掃除に行ってきました。はい。で、まあね、コロナでずっと行けてなかったんで、2019年に行って以来だから4年ぶりかにお墓掃除行きました。その4年前に行った時はお墓掃除した後に、そっから後楽園ホールに直行して、青木淳の追悼興行にを後楽園ホールに見に行った時ですよね。あの時以来、そう考えると結構経ったなっていうふうに思いますが、はい、お墓の掃除をしてね、そして帰りには直で、今回も大阪には戻らず、ちょっと広島で降りて、広島でちょっとね、知り合いと一緒に、お好み焼きを食べながらお話をして戻ってきた次第というような、この1週間ぐらいは過ごしておりました。まあね、カレンダー通りではあるので、11日が今年祝日だったので、3日間あったんでね、その休みを使って行ってきたわけですけれども、Twitter こう見ておると、カテプロさんがさ、こうなんか、なんだっけ、アントニオ猪木の人生ゲームをやるイベントをこのお盆のタイミングでやってて、あれにはすごく興味が湧いてて、すげえ行きたかったんですよね。あんだね、楽しそう。ああいうのをさ、こう、今この時代にこうね、やろうというこう発想ってすごいよね。まあ、放送でね、どういう展開があってかわかんないけど、まあそういう風な流れになったんでしょうが、ああいうようなものをね、ダラプロもね、取り入れられたらいいな、なんて、思っております。最近はですね、新しい学校のリーダーズっていうのにちょっとハマってて、YouTube 見てると、なんか、なんだろう、関連なのかおすすめなのかで、すごいよく出てきて、新しい学校のリーダーズの大人ブルーっていうのにね、曲にすごいハマってて、新しい学校のリーダーズっていうのは、セーラー服を着た4人組の女性のグループで、 歌手なんですね。でちょっとその人たちのこう大人ブルーっていうね歌がすごく今、TikTok とかで流行ってるみたいで、この度 CD 発売するということで、発売日が8月16日だったんだけど、タワーレコードで予約をして、で近くのセブンイレブン受け取りにしたら、前日フライングゲットフラゲかフライングゲットできるということで、前日にセブンイレブンに届いたんだけど、それがまさかのその台風の日でしょ。こんな台風の直撃の朝に、会社で、まあ、じゃあ一日仕事をしようと思ってたんで、会社に行くついでにそこのセブンイレブン行って、もうね昼飯外も出たくなかったから、昼飯とその CD を買っていくというね、予約特典とかも欲しくてね、ちょっと頑張ってみました。皆さん新しい学校のリーダーズ知ってますね。ちょっとぜひぜひ聞いてみてもらえたらと思うのと、この1週間ぐらいねこう YouTube でずーっと見てたのが、あっぱれさんま大先生です。皆さんあっぱれさんま大先生知ってる？俺めっちゃくちゃ好きで、あっぱれさんま大先生、確かね7月の頭ぐらいに、そのあっぱれさんま大先生で当時出てた小学生とか中学生の子たちの同窓会スペシャル、今の子たちが出てくるみたいなんでね、それがね多分違法 YouTube アップロードがあってさ、けしからんやつがさアップロードしてくれてたわけよ。でけしからんなと思いながら、ちょっとだけ拝見しようと思ったらさ、1時間10分ぐらいあって、けしからんなと思いながらちょっと1時間10分ぐらい見てたら、もうすげえねこう笑っちゃってね、今もうあっぱれさんま大先生のいろんなことをこう過去を振り返っておるわけなのでね、あっぱれさんま大先生面白かったね。いやーかわいいかわいい、女の子たちもねかわいくなってたりもするしね。気持ち悪いね。はい、そんなことがあったこの1週間ぐらいではありますが、この1週間ぐらいでねこうプロレス界もちょっとざわざわとしておりましたが、まずはなんといってもあれでね、G1、 そう G1 クライマックスですよ。新日本のね、内藤哲也がまさかの優勝ということで、決勝のカードが内藤対岡田というね、超無難なカードにしてきたなっていうと思いません？皆さんもうちょっと攻めたカードで来ると思ったけど、まあ無難な、まあ確かにね無難って言ったらだけど、まあさ間違いはないよね、岡田対内藤にしとけば。だけどなんかもうちょっとさ、誰か新進気鋭のやつがいるみたいな感じにならなかったのかなっていうようなのが、こう擦れたプロレスファンの意見でございます。でね、一応答え合わせだけしとこうと思って、結構早い段階で、俺はG1 の予想をしております。これ何回前か忘れたけど、だいぶ前のダラプロで、お話はしておりまして、一応俺の予想の決勝カードは清宮対高木慎吾で、高木が優勝というふうに読んでおりますが、全く違うということで、一応まあ一戦一戦ね振り返るとちょっと時間かかるので、ブロックの代表のところぐらいからおさらいをしていこうかなと思います。でそもそもね、この一番おすすめだった A ブロックね、新日の新闘魂三重士がこう入っていたり、清宮がいたりで、真田がいたりという、まあ、どのカードもねフレッシュ感あふれるというところではあったけど、まあこちらドルフィンが望んでたほどこうなんか白熱した感がないかったかなと。それはなんだろう、20分一本勝負になったからかな。ちょっとなんかねこうもうちょっと日々結果が気になりで見てもゾクゾクするかと思ったけど、なんか意外にそうではなかったのと、もうちょっと清宮が優遇されるのかなと思った、意外にそうでもなかったんで、ちょっとそこはね期待外れ、まあ期待外れ裏切られるのがプロレス見てていいところなんで、まあまあ思い通りにならなかったっていうのは、まだまだ俺は新日の手によって手のひらでこう泳がされているだけなのかなとは思いますが、まあ当初ね 俺は A ブロックの1位は清宮、2位が真田とこう予想してましたが、実際は A ブロックの1位はが真田、2位がヒクレオということでね、まあこれは順位が決まる試合を、まあ、実際見に行ってね、まあ、真田は全勝で、1位トップ通過と、1位トップ通過同じな、1位通過と。で、2位が、その俺が見に行った大会のメインで勝った方、海野対ヒクレオで、まあ、ヒクレオを応援をね、こうしたというのは前回の放送で言いましたが、ヒクレオ、で、ヒクレオコール引き起こしたっていうね。こうヒクレオが上がったということで、まあ、これはこれで良かったかなと思います。結果ね。で、B ブロックは、俺の予想では1位が太一、2位が岡田ではあったんですが、実際は1位が岡田、2位がオスプレイということで、まあ、まあまあ、そうだよねって感じだよね。まあ、無難なところかな、これはね。だから太一とかがね、もうちょっと会社にプッシュしてもらってもいい気はするんだけど、なかなかね、こうされないな。で、 C ブロックは俺の予想だと1位が高木慎吾、2位が玉トンガではあったんですが、実際は1位が、デビッド・フィンレイ、2位がイービルということです。うん、全く外れたね2人とも外れてる。で、 D ブロックが俺の予想は1位がザック・セイバージュニア、2位が内藤哲也と。で、実際は1位が内藤、2位がザック・セイバージュニアということで、人選は当たってるけど1、2が外れてるということでね。 C ブロック以外はどちらかの人間が当たっていて、で、 D ブロックは両方とも当ててると。ただ C ブロックは両方とも外れたということで、まあ、実際ね、結局ね、まあほぼ外れだよね。まあ半分ぐらい人選が合ってるにしよう。あ、勝ち上がり方を見ても結局こう準決勝、両国の初日準決勝のカードを見ると、俺の予想は、清宮対太一と高木慎吾対真田っていうカードを予想してたのに、岡田対イービル、オスプレイ対内藤ということで、もうこの準決勝の時点でもう勝ち上がった4人と俺の予想した4人が全く外れておると。これはまあね、もうこの段階でもうプロレスセンスがないということがよくよく分かりましたね。はい、まあ、あのね、内藤が優勝して、これ久しぶりになんか大きな会場でハポンやったんでしょ。あの、いつだっけ、2020年か、それこそコロナ直前の東京ドーム2連戦の 1.5 で、内藤と、あれ誰だっけな、内藤と岡田、内藤とオスプレイ、誰だったっけな、まあ、IWGP と当時の、まあ、インターコンチのダブル選手権だったかな。で、勝ってたのが内藤で統一チャンピオンみたいになって、ハポンを仕掛けたところに健太が襲いかかって、ハポンができなかったっていうね。あの会場にいたから、俺よくよく考えたらハポンを会場でしたことがなくて、本当こうね、ハポン1回ぐらいやってみたいなと思ってはおったんで、まあ今年のね G1 っていうのがそのチャンスだったけどね、まあしょうがないよね。もう東京でね、こうプロレスを日常的に見る機会っていうのは、まあ、ほぼ可能性としてはないので、まあ行けるとしたら、そうなんかタイミングを見計らってスポットでね、まあ、仕事で行くタイミングなのか、わざわざ行くタイミングなのかですけれど、あ、そうそう、だから今度9月のね、 2週目3週目かな、9月16の日の土曜日に、まあその週木曜日からこう向こう東京でちょっと仕事をしていて、16の日がプロレス見に行けるかなっていうような話も前回したはずなんです、ドルプロで。で、こうね、親切なリスナーさん、テルイ・ゴディさんがね、プロタスケジュールのスクショをこう 送ってくださったわけなんですけど、全くもうこんなことあるっていうぐらい、普通土曜日って東京で一個ぐらいプロレスの興行ってあるもんだよ、なんかしら、なんかしらね。なのにその9月16日の土曜日だけ一興行もない東京で。これ参ったよ参った、ほんと。せっかくさ、会社の金で、会社の金出てたらあれだけど、まあ、仕事でね行ってるんで、まあ、あんまりそのお金のこと気にせず、でかつ時間のこともさ仕事で行ってるから気にせず、あの行けるプロレスが見れるチャンスかなと思ったのに、もう9月16日今何しようと思って、9月15日はこれ前回も言ったよね、15日金曜日は夜、仕事終わったの夜、神宮球場に野球を見に行こうと、ベイスターズ対、ヤクルトのね、なんだけど、16日ちょっと今ピンチです。今そう、今東京で何やったらいいと思います？一つは、あの渋谷にね、あれちょっと前にできたワールドフライトオブ東京っていう、ナイキが作ったマイケル・ジョーダン、ジョーダンブランドってね、まあマイケル・ジョーダンの、ウェアとか靴とかの専門店ができてるのよ。そこにちょっと行ってみたいなっていうのはあります。渋谷かな、原宿かな、忘れたな。で、そこちょっとそこには行きたいと思っているんだけど、言ってもだってそこなんて言ったところでお店の中いるのってそんな何時間もいるわけじゃないんで、その他ね、なんかおすすめスポットをちょっと教えてもらえません？関東勢の皆さんよと思います。はい、ちょっとショッキングなので、このね、何もできないというの、何もできないって言ったらあれか、そう、プロレスを見に行こうと思ってたのに、で、しかもそこにいるのに、見れないというところで、ドルフィンちゃんちょっとショック受けてます。はい。で、まあ、そこで見れない代わりに、9月の2日だったかな？大阪府立体育館、まあ、この間の G1 見た会場と同じ、そこで、ノアの N1 グランプリじゃないな N1 トップトーナメントだっけ、 N1 ね、 N1 の決勝戦がこう行われるということで、ちょっとそれはそれで見に行こうかなと今思っております。ちょっとね、まあ、決勝戦なんで、対戦カードとしては今決勝戦が組まれるっていうのと、その、大会、トーナメント、リーグ戦なのかな、に出場してない人たちのカードは組まれておるんだけど、誰だっけ、船木とジョシュ・バーネットの戦い、これ異種格闘技戦だったかな、そうじゃなくて、なんかシングルマッチ、これちょっとね、まあ、船木が好きか嫌いかとかは別にして、なんかちょっと面白そうやんか。あと清宮が瀬田新日の若手の子と組んで、小川義成、ザック・セイバージュニアとやるっていうね、これがちょっとね面白そうなカードであったり、あとジュニアのタッグタイトルマッチかな、なんかこう組まれておるんで、割となんかちょっと面白そうなカードが組まれておるんで、ちょっと見に行きたいなと思っております。ただこの9月の2日ってちょっと家の用事も1個あったりして、どうやって家を抜けるかっていうのが最大の課題になるということで、まあね、お子さんがまだそんな大きくないリスナーさんであったりとか、まあご結婚されているお父さんリスナーの方だったら気持ちは分かってもらえると思うんですけど、どういう理由でね家を抜けるかっていうのをこれ非常に大事になっておりますので、またちょっとそこもね、お聞き、その理由、なんかいい理由があればね、ちょっとドルフィンこんな理由ではというのを教えてもらえたらと思います。そしてちょっと先の話なんですが、10月の8日の日曜日です。大阪で、武藤 と蝶野のトークショーが行われます。はい、これあのよく、東京では行われているような、形、こう2人が、まあ、1選手だったり2選手だったり3人の場合もあるけれど、そのトークショー自体が、参加するのに何千円で、最後ある釣り、まあ、一緒に写真が撮れるのが、3000だったり5000だったりするみたいな、あのパターンです。あのチームフルスイングの方とかがね、こうやってそうな、あの形式の形で、やるんですけど、一旦、書いてるのからすると、こうトークショーがまず参加するのに9000円かな。あら、9000円だったっけな、ちょっと待ってよ、1万円だったかな、9500円、うん、で最後に3ショットね、武藤と蝶野と俺のと一緒に撮る権利が5000円、合わせて14500円、熟考の末、もう先ほど入金をしまして、そこに、はい、申し込みしてね、入金しなきゃいけないということだったんで、先ほど入金が終わりまして、なんとドルフィン、武藤蝶野と一緒に写真を撮る、イベントに行くことになりました。まあ、ずーっと言ってるけど、ドルフィン自体、サインね、確かサインももらえるらしいんだけど、色紙かな、サイン自体にそんな興味がなくて、一緒に写真を撮るで、サインってさ、いつも言うけど、まあ実際目の前で帰ってもらうと、まあ自分の思い出には残るけれど、それを証明するものがないと、本人が実際書いたのかと。ただ写真っていうのは、まあ加工はねできるんだろうけれど、一緒に撮った、一緒に並んでるっていうのでさ、あ、一緒に撮ったんだっていうのは分かるし、自分も嬉しかったりするんで、俺は写真がすごい好き、一緒に撮りたいって思ってる母なのね。なので武藤長野と一緒に写真で、武藤と長野3人で撮れるのは1万5000円ぐらいいいんじゃない。前さ、まだ千葉にいる頃ね、あのまだコロナの前にプロレスリングマスターズって武藤がやってるやつで、長野と広斎藤と一緒に撮れるっていうので、その時は8000か9000円、長野の T シャツを2枚セットの買わなきゃいけないっていうことで、まあでも言ったらそれで写真が撮れるんだったら物ももらえてだったんだけど、たださ今回ちょっと違うやんか、武藤と蝶野っていうこの組み合わせがすげえ良くない？だから確かに蝶野と広斎藤もさ、狼軍団とかでさ、いいんだけど、やっぱ武藤蝶野だぜ。で、やっぱ俺からするとリベンジなわけよ。あの、今年の2月にさ、2月だね、2月の頭にやった大阪府立のノアで、武藤が最後のこうサイン会みたいなノアでね。で先着100人ってとこで110人か120人目ぐらいに並んでて、俺が目の前ぐらいで終わっちゃったと。もう一緒に写真も撮れるっていう、あれはサインが欲しいんじゃなくて写真が撮れるっていうのでグッズ買おうと思って行ってたのに、もうそれすら参加できなかったっていう、こうモヤモヤを今度はちょっと金もうちょっと積み合わさ、あの長野とこう一緒に撮れる、武藤長野とね、これはスペシャル感があるからってんで、もうさっき金を振り込みましたよ。はい、でねあのここからなんだけど、あのそのトークショーね、これ武藤刑事のホームページとかに見ると、まあその、イベントの概要みたいなのが分かるから、まあ見ていただきたいんですが、流れとしてはトークショーがあって、で質問タイムみたいなのがあって、最後サインで写真撮影会みたいなのがあるんだけど、そう質問をねちょっとぶつけてみたいわけよ、武藤と蝶野に。はい、で一応さ、俺武藤大好き人間で、武藤が好きになってのプロレスファンだよ。あの武藤がさ凱旋帰国、90年に凱旋帰国したあの試合からだから、それで行った時に、で最初にね、見たし、武藤の試合を見たのが、蝶野と一緒に NK ホールで、IWGP タッグを取った試合なんで、やっぱその2人のタッグチームで、何かこう思い出に残るような出来事があったりとか、 まあ、対戦相手、なんか印象に残る対戦相手誰ですかみたいなとかさ、二人にのチームにとってとかね、と聞こうと思うんだけど、なんかちょっと無難すぎて面白くないなと実は思っていて、そこで皆さんの力を借りたいと思います。リスナーさん、武藤と長野に聞いてほしい質問、俺がその代弁してくるんで、まあ一人何個も質問はできないと思うんで、お寄せいただけた中から、まあ、一つね、決めていこうと思うんですが、ちょっと武藤と長野にこれ聞いてみてほしいみたいとかさ、ちょっとあればよ、まあイメージしてなんかこう手挙げてさ、マイク持っていうのか、まあ、事前にね紙に書くのかちょっと分かんないけど、ちょっと武藤長野に聞いてほしいこと、もう聞きづらいこととかさ、変なことでもいいよ。ちょっと皆さん、10月の8日の日曜日なので、まあまだ1ヶ月以上ありますが、まあ、ちょっとこの放送以降ね、気がついたらちょっとどんどん送ってくださいよ。くださいよっていうか、あの、まあ、例えばね、この放送を聞いた感想をさ、ツイートしてくださるんであればさ、ハッシュタグでね、どうだな、ハッシュタグ質問コーナーにしようか。まあね、まあ、ドルプロとか、ダラプロっていうハッシュタグも欲しいけど、それと加えて、ハッシュタグ質問コーナーね。質問コーナー、そうだね。ダラプロ、まあ、ドルプロと質問コーナー、これ、ね、一緒にセットでやったら、それでちょっとエゴサーチかけて見ていくんで、それをまた直前の、この放送で皆さんにお伝えして、俺はこれを聞いてくるっていう宣言をしてちゃんと答えもらってくるんでね、ぜひぜひね、ちょっと面白いのも含めて、ちょっと皆さんのご意見、ご質問か、質問内容をね募集したいと思いますので、よろしくお願いします。何かをね、こうちょっと印象に残るようなことをやっていきたいなと思ってますので、その日はもうあれよ、もうあえてまたいつものさ、俺の持ってるプロレス T シャツのヴィンテージ感出せるのはもうスタイナーブラザーズ T シャツしかないんで、もうそれをね着ていこうと思ってますね。それでまあおいじりしてもらいながらね、その質問で印象付けれたらいいかなと思っております。はい、ということでね、そろそろ30分ぐらい話をしておるので、締めに入りたいと思いますが、ここ数日ね、この X 界隈ね、まあ、X 言いづらいなって、 TwitterX 界隈でもう、あのテルイ・ゴディさんがさ、こうやってるね、頭の字がなんとかで、お尻の字がなんとかっていうので、なんかこうプロレス関連の発をこう絡ませて言う、例えば頭の文字が C から始まって、お尻の字がミで終わる、何かプロレス関連ものは何かあるみたいな感じのでね、でそうやってさ、すげえ俺ね、昨日テルイゴジさんにすげえ褒めてもらって、ドルフィンさんこれのよくわかります、才能ありますねみたいな感じで、だからそういういくつかこうパターンがあって、それをさバーッと考えていくと、大体こうさ、プロレスラーの名前、こう、いろいろ考えていくと、パッとこう出てきて、それツイートするとさ、なんか結構どんどんやってたら、すごい褒めてもらって、意外な才能ありますね、みたいな感じで、なんかね、すげえ褒めてもらって嬉しかったんだけど、でもこれって、この、テルイゴジーさんのツイートでしか発揮できない才能だよね。プロレス好きで集まってこんなゲームもしないし、なんだったら照井さんがやらないと俺のこの才能を生かす場がないだよ。これ他にもいっぱいあったんだよ。さっきのさ、 C から始まって2位だとさ、例えばさ、塩谷よしみさんっていうね、光っていうさ、金本浩二の元嫁さんとかね、下馬和美さんっていうね、アイスリボンにいた、ちょっとさ、アイスリボンって可愛い感じだ 人がたくさんいるけど、ちょっとワイルド系のさ人であったりとかさ、そういうのとかさ、最初ダーから始まってトで終わるっていうのもあってね。テルイさんは見本でダンプ松本って書いてあって、ああそうかで考えた時に、なんかプーとね、あのダーティーヤマトって皆さん知ってます？あの昔ジャパン女子プロレスっていうところにいて、でそこを辞めた後に、あれどこだったかな、あの一緒にね男子もいるようなところ、まあ、また復帰を一回辞めて復帰はしておるんで、90年代半ばぐらいにね、そのダーティーヤマト選手のなんか、あの選手名鑑、昔の選手名鑑の写真、こうサングラスして写ってたのがすごく印象にあって、なんか知らんけどポッとこう出てきてね。でもこれ俺全部ツイートしてるの女子プロレスラーばっかだよなって考えた時に、なんか女子プロレスラーが、まあそもそも好きなんだろうけれどね、なんかそういう意外な才能をすげえ褒めてもらって、今ちょっとね、あの調子乗ってるかもしれませんが、なんかそんなんがあればどんどんこれで始まってこれで終わるみたいなのをやってまた全然乗っかるんで言っちゃってもらってもいいですか？はい、はいはい、ということでね、まあ皆さん、またね台風とかもたくさん来るかもしれませんし、気をつけてくださいね。こっち大阪に戻ってきて、ちょっとなんていうの、ベランダがね、広いお家なんです今ね。で広いって言ってもちょっと半端な広さじゃなくて、まあ、割と本当にそこにテントを建ててバーベキューもできるような感じのが2つぐらいあるような今お家に住んでて、ただ使い方が分かんなくて無駄に場所だけあるっていう、なのでちょっと家庭菜園を始めてみようと思ってね。で今これ言ったっけ、ハバネロと大葉と、わさび菜とかなんかこういくつか植えてたんで、日々こう水をあげ、朝あげてさ、こう芽が大きくでなってきたとかさ、たくさん芽が出てきたりするのを日々こう楽しんで見てたのに、この台風でさ、台風の日15日の日は中に入れてたんだけど、その翌日昨日16日の日にちょっと出してたら、ちょっとね時間帯によってゲリラ豪雨みたいなのが降っちゃって。ジャーってなってなんかすごいショックだったんでね。まあそういった影響も出ますし、なんだったらね、新幹線がみたいなのもあるし、まあ皆さんね、まだまだこういったね、台風が来て、いろんな影響が出るかもしれませんが、気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、ということでね、その9月16日の東京で何したらいいかとか、武藤町のにこれ聞いてくれよみたいなのがね、質問コーナーね、ハッシュタグ質問コーナーとかね、あと、まあ前回の内藤哲也の、缶バッジね、あ、改めて欲しいなと思った方は前回のちょっと聞いていただいて、あれだな、キーワードをね、ハッシュタグで、つぶやいていただけたらいいと思いますので、また、次回あたりにね当選発表したいと思っております。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
はい、というわけで最後まで聞いていただきましてありがとうございます。告知なんですが、来たる8月22日19時から、僕がやってます平瀬楽器の YouTube チャンネルにて、あるアーティストが配信ライブを行います。それをちょっとね、皆さんに見ていただいたり聞いていただいたりしてできへんかなと思っての告知なんです。で、そのあるアーティストというのが、このダラプロのエンディングテーマを提供いただいている着物やんの2人のライブになるんです。皆さん着物やんってあんまりご存知ないでしょ？でも曲は聞いたことあるでしょ？配信ライブご覧いただきましたら、着物やんが一体どんな子なんかっていうのがわかると思います。ものごっつい上手な2人なんで、ぜひぜひいろんな人に聞いていただければなと思ってますので、このダラプロのリスナーさんはぜひぜひ、22日19時から平瀬楽器の YouTube チャンネルをご覧いただければと思います。で、もし可能であれば、彼らに投げ銭していただければめちゃ喜ぶと思いますので、ぜひぜひその準備もよろしくお願いいたします。というわけで、8月22日19時から平瀬楽器 YouTube チャンネルで行います着物園のライブ、ぜひご覧ください。というわけで、着物園の楽曲、聴いていただきながらお別れしたいと思います。ではでは、おやすみなさい。
ロでは、プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。